私たちの誠の救い主、唯一の救い主、イエス・キリストの父なる神よ、今朝もあなたから呼び集められたお一人お一人と共に、第一礼拝において、またこの第二礼拝において、そして午後には第三礼拝において、この場所であなたを心から褒めたたえる礼拝を捧げることが許され、ありがとうございます。この数ヶ月の間、多くの災害に見舞われ、今も不安と恐れと痛みの中でこの時を過ごしておられる方が多くおられることを私たちは覚えています。また各地に建てられた諸教会が、その方々をお招きし、あなたにある慰めと平安と、その魂の救いとともに、また同時に多くのサポートを捧げて仕えておられる教会があることを私たちは今覚えています。私たちが祈ることとともに、今私たちにできることを、あなたが聖霊の働きを通して語りかけてくださることを信じます。どうか今傷んでいるそれぞれの場所、方々がまたあなたに会って、多くの慰めと希望を与えられ、また共に喜び、共にまたあなたの御前で礼拝を捧げる、そのような時が与えられますように、どうぞ各地にある方々を守り導いてください。今朝私たちはあなたの御言葉をいただきます。一人一人があなたの前に精一杯、またこの地上において旅路を歩み続けておりますが、疲れ果て、痛み、また多くの課題を抱えながら疲れ果てて、今あなたの前に来られた方々も多くおられると思います。どうか主よ、あなたの御前にすべての重荷を委ね、私のもとに来なさいと今も語りかけてくださっている、生ける私たちの主に、救い主イエス様に、すべての不安と恐れを委ねて歩むものとしてください。その中から与えられた力を持って、また私たちをまた強め用いてください。ここに集っておられるお一人お一人の祈りに合わせ、私たちの救い主イエス様のお名前により御前に祈ります。アーメン。
聖歌隊によります賛美、教会世にあり。続きまして、信条から告白へ8、教会の使命を信じると題して、友の牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
夏休みを終え、また夏休みを今取っておられる方も含めて、少し普段通っている教会から離れた場所で少し体を休め、日曜日が重なるときにはきっと皆さんはその各地にある教会に足を運ばれた、そんな経験もあるのではないでしょうか。日本の教会、また世界の教会、いろんなところに行くと、まあ、この常盤台教会のように地名がその教会の名前になっているところもありますが、実は聖アンデレ教会とか聖トマス教会とか、このキリスト教、特にカトリックの聖人と言われる人たちの名前がついた、そんな教会があることに気づかれた方もいるのではないでしょうか。この近くだとですね、徳丸町に、聖マルチン教会という、聖公会の、教会があります。実は私たちバプテストの教会は聖人と言われる人たちを祀ってその人の名前をつけるというような、この教会の名前につけるとか、またその聖人の像が飾られるということはない、そういうこの教会でありますから、今日の使徒信条の続きのちょうどいよいよ後半部分の最後のところで聖なるという言葉が繰り返し使われることにちょっと抵抗を覚えられるかもしれません。ちょっと出していただきましょう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり。今日はこの3つの部分を皆さんと一緒に見て学んでいきたいと思うんです。3回も聖という言葉が出ます。聖霊に、つまり神の霊に聖なるという字がつくのは納得できますが、行動の教会、つまりこのキリスト教会、人の集まりであるこの教会が聖なるというふうにつけられるのは果たしてどうなんだろうかな。いろいろとやはり課題もたくさんある人間の教会、それに聖という名前を、名を、このつけていいんだろうか。また私たちキリスト者のその交わりを聖との交わり、と本当にこういろいろと私たち弱さを体験しているものとしては、この言葉に少し驚きを感じるのではないでしょうか。しかし実は聖書を読んでいくときに、この聖という言葉は少しその趣、意味合いが違ってきます。実はこの聖なるというのは神が取り置いたという、神が別にされたという、そういう意味があるんです。つまり主体は私たちではないんです。この修飾されたこの名前のこの聖なる何々教会とか、聖なる人々という、キリスト者という、この主体となるものは実はそこにある人間ではなくて、実は神が私たちをこの世のさまざまな課題の中から別のところにこの置いてくださる、取り分けてくださる、神様のために神が分けてくださったという、ハギオスというギリシャ語が使われます。皆さんは今日4つぐらいですね、このギリシャ語を聞くので、私はぜひこれは覚えてほしいなと思っています。アーメン、ハレルヤ、ホサナとか、皆さんはきっといつの間にかその意味をこう理解したと思いますが、ギリシャ語の中で、あ、これだけは知っておくと、やはりその意味を深く知ると聖書が深く読めるというキーワードになるものがあって、今日はちょっと普通はだいたい2つか3つなんですが、ちょっとねじ込んで4つ皆さんに覚えてほしいと思います。このハギオスというのは聖なるという、この清さを表す言葉でありますけれども、実はエフェソ書、今日はこのエフェソ書の5章のところを皆さんと一緒に見ていきますが、その少し前のところに出てくるエフェソ書1章の1節に、エフェソに住むキリスト者に次のような語りかけがなされています。お読みします。 神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロからエフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信じる人たちへ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。実は聖書を見ると第一コリントにももうさまざまなこの手紙の中に、実はこのパウロたちがこの教会の人たちに聖なる者たちへと言っているんですね。それは決してそこに集まっている人がなんかとても人間ができていて、また信仰熱心で問題がなく、本当に模範とされたキリスト者がそこにいるからそう呼びかけられているんじゃないんですよ。そうではなくて、まだ私たちはさまざまな課題や問題を抱えた教会でありながら、人間でありながら、それでも神はあなた方をイエス・キリストの救い、イエス・キリストの十字架のあの尊い犠牲によって、私たちをこの世の中から分けてくださった。別にしてくださった。あなた方は別に特別に分けられた、そういう人たちなんですよ。私たち今、秋のシーズンですね、いろんな方から少し箱詰めで、例えば、トマトをいただいたり柿をいただいたりとか、そんなことを皆さんも、あられるんじゃないでしょうか。夏だとみかんかもしれません。でもそういう時どうでしょうか。それこそ普通は、そこでちょっと腐ったものとか悪くなっているものがあると、それをそのままにしておくと周りにもうそれが移って悪くなるのが早いって言いますね。そうすると、やはりいいものを取り分けるか、悪いものを別にするか、やはりそこで選別をきちんと、していくことによって守ろうとする。神様は私たちをこの世の中に置きながらも、しかし実は私たちをこの教会というこの場所に神様が集めてくださった、別に取り分けてくださった、そのようなことが証しされているのであります。続けて2つギリシャ語を紹介させてください。今日のこの使徒信条、このプロジェクターにも出ている聖なる行動の教会とある、聖なる教会の教会はエクレシアという、そのギリシャ語が使われています。これも単に人々が集められる、ギリシャの人々は民主主義の元いとなった、人々は広場に集まってさまざまなことを議論し合った、そういう中からこのエクレシアというこの言葉は出てきたんですが、聖書で使われるこのエクレシアはやはり少し意味合いが違います。単に人々が興味本位で集まってくる、議論するために集まってくる、そういう場所ではないんです。神が集めてくださったという、やはりそこに神がというその大切な神の業が証しされている、そのような言葉として各所で用いられています。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだとイエス様がヨハネの15章の御言葉の中で語りかけてくださっているように、なぜ今私たちはこの教会にいるかと言った時に、一人一人振り返ると、いや親がクリスチャンでしたからとか、いや友達に誘われたからとか、いろんな理由は私たちはもちろん言えます。でもその背後に神が働いていてくださった、神が私たちを集めてくださったという、そこに私たちは目を留めていく時に、やはりこの教会は聖なる教会というその信仰に立つことを、私たちプロテスタントの、いや私たちバプテストの教会も忘れてはならないのではないでしょうか。もう一つ、交わりというこの言葉です。これが一番キリスト教会、この日本の教会の中では、この厄介な言葉なんです。国語辞典を皆さんが調べられたら分かると思いますが、一番冒頭に出てくるのは何かといったら、男女の深い関係というのが交わりと書いてあるわけですよ。ですから教会に初めて来た方たちが、さあ今日はこの後交わりがありますって言ったら、 ってって本当にそう感じたっていう方、手を挙げなくていいですけれども、本当にこの言葉に抵抗がありましたって訴えてこられた方もいると思いますから、ですからある教会ではあえてこの日本語にしないでですね、そのままギリシャ語でコイノニア、コイノニアという言葉を使って、何ですかそれと聞かれた時に、いやこれは実は神様によって出会わせていただいた人たちと、単なるこの私たちが交流ではなくて、本当に心から神様が生きて働いておられるということを喜び合う、そのような交わりという、もうとっても長い、とってもこの面倒くさいですね、日本語に言葉を加えながら説明しないと誤解されてくる、そのような言葉であります。ですから生徒の交わりとこう、まあ、逆についてる方が分かりやすいですよね。単なる交わりではなく生徒の交わりと、この使徒信条にある方が私たちにとってはスッと入るかもしれません。でも一つ今日このコイノニアという言葉の意味で、今日私は、この要約の中に書いていない言葉を今日紹介したいと思います。それは何かというと、コイノニアは同じ源から命をいただくという意味が含まれているんです。同じ源から命をいただく、まあ簡単に言うと、私たちは例えば家庭の中で同じ食卓を囲み、母親が作った同じ食材や同じ調味料と、もう同じ味付けで私たちは一つのこの食卓を囲んで、あ、おいしいねと言って、私たちが家族の団らんをするように、私たちの教会は実は主にあって同じ祝福を私たちはいただいているんだ。それが実は先ほど祈りの中でも読ませていただきましたが、私はブドウの木、あなた方はその枝である。あなた方が私につながっているならば、また私があなた方につながっているならば、あなた方は豊かな実を結ぶとイエス様が言われました。つまり同じ大きな幹に私たちは枝となって、それぞれがつながっている。教会に、私たちがここに一人一人がこんなに違っていても、実は皆キリストにつながっていて、キリストから同じこの祝福を、救いを、この恵みを受ける、そのような群れである、そのような関わり、それがコイノニアという言葉であります。これは今回少し10月に入ってまた皆さんと共に深く学んでいきたいキーワードになりますので、ぜひ心に留めておいていただきたいと思います。このコイノニアを今説明を聞いていたら、きっと皆さんは浮かんできたんじゃないでしょうか。ああ主の晩餐だと、ああ本当にあの主が弟子たちと共に食卓を囲み、そして一つのパンを、そして一つの杯をこの共に分かち合った、あ、それがコイノニアなんだ。さあこのことを私たちは心に留めながら、今日のエフェソの5章の21節の箇所を見て、以下のところを見ていきたいと思います。礼拝の中でこの御言葉を語るということは私はめったにしてこなかったかなと思います。でも何度もこの箇所は読まれていますよね。それは結婚式の時です。式文というのがありまして、キリスト教会の中で私たちはこの聖書から、結婚とは、それで夫たるものよ、夫とは妻たるものよという中で、実は呼びかけるところがあるんです。夫としてのこのしっかりとこの覚悟を決めてください、妻としてというような、まあ非常にこう牧師としても読むときにこう力がこう入るんですけども、また反発も最近多いんですね。それは何かというと、え、聖書古いですよね、なんで妻が夫に仕えなくちゃいけないんですかという、妻たるものよ、夫が 頭であるとかですね、そういう言葉を、これは結婚式で私は読んでほしくないななんていう率直な、感想を述べられる方もいらっしゃいます。確かにこの聖書箇所を私たちがこう読むときに誤解も生じやすいかもしれませんし、確かに歴史の中で教会が男性優位のそういう社会、この世の社会がそのままやはり教会の中に入り込んできてしまった、そういう影響も否定することはできません。でもですね、よくよく皆さん聖書を読んでください。21節、キリストに対する恐れを持って互いに使い合いなさいってこう書かれてるんです。互いになんです。いいですか。この決して妻だけが夫に使えようとは書いていないんです。いや、もっとすごいのは、実は妻に夫を愛せとは書いてないんですよ。まあ本当は愛してほしいんですよ。でも夫を愛せとは書いてない。妻、夫に妻を愛しなさい、夫たちを。25節、キリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。つまり命がけであなたは自分を捨ててでも妻を愛しなさい、これが夫の務めですよ。そう聖書はここで私たちに語りかけているんですね。ですから本当に時代遅れというよりも、もっともっと私たちが深く深く聖書の真理に触れていくときに、まさに男か女かではないとパウロも言っているように、私たちは本当にキリストにあって互いに仕え合い、互いに愛し合う。でも今日これを見ていて皆さん気づかれなかったでしょうか。これは結婚式のために一番読まれているんですが、実は聖書を見るとここでエフェソのこの、執筆者は何と言っているか。31節、私はキリストと教会について述べているのです。つまり夫と妻とはこうなんなさいよという、そういうメッセージではなく、いや、教会というのはあなた方の中で結婚する人もいれば結婚しない人もいるでしょう。でも結婚した人たちのことをまず考えてごらんなさい。それぞれが全く違う環境から男と女が親を離れて一つとされて、そして全く違ったそういう関係から一つの家庭を築いていくのは本当に大変だということを踏まえた上で、その中であなた方は一つとなりなさい、夫と妻がいろんなことを乗り越えて一つとなって歩み続けていくように、教会も実はそうなんですよと教会に向かって語られているのが今日の聖書箇所なんです。お金の切れ目が縁の切れ目なんていろんなことを日本では言いますけれども、本当に私たちはこの人間関係を保っていく、一つの関係を保ち続けていくということはとっても大変なことであることを私たちは身をもってそれぞれの家庭がの中で気づいておられると思います。決して聖書は私たちにこの聖なる完全なものになれと言っているのではないことがわかるんです。いろんなことを乗り越えて実は私たちは神によって実は保たれている、神によって集められている一つとされているんだ。私は結婚式、結婚の前に結婚カウンセリングでこの3つの実は一つのこう輪っかをですね皆さんに見せるようにしています。それはどういうことかというと、三角形の中で男性と女性が夫婦となって一つとなっていくわけですよね。これで私たちはその中で家庭が生まれます。でもその時に実は私たちが神につながって、つまり天にあるこの神様につながって、私たちは神の前でこの結婚は私たち男と女夫婦が決めたことではあっても、決断したことであっても、これは神が引き合わせてくださったということを私たちは信じよう。いや、そうなんだ、そのことを信じて結婚しますと私たちは誓い合うわけです。その時に何が起きるか。 ハネムーンの間はもうここはもう本当にラブラブだと思います。もう話そうと思ってももうここは離れないと思います。でもいろんなことが起きるといつの間にか男性と女性の夫婦関係の中で溝が起きて離れていく。でも見てください、私たちがもし神様につながっているなら、私たちにいろんな問題が起きて私たちが離れても、私たちは神にあって結びついている、一つとされている。この希望が聖なると私たちを、教会を呼んでいるんです。私たち人間はいろんな問題で、誤解で、また言葉のいろんなこの不用意な言葉が口から出て相手を傷つけ、相手に誤解を与えてしまう、そういう弱さを誰もが抱えています。だからこそ今日のこの中でエフェソ書の5章の25節を見てください。言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとするためという、そんな言葉があるんですよ。表面的に見るならば、これはまあ私たちは確かに人間関係の中でありがとう、ごめんなさい、本当に自分が間違ってた、傷つけてごめんね、もう本当に言葉によってまさに洗い清められていく、ちょっとしたその言葉がまた相手の心を変えていく、そういう経験もありますから、言葉っていうのはすごいなと、私たちは本当にこの言葉を私たちは大事にしていくことを求められていますが、しかしここの語られていることは、言葉を伴う水の洗いによって、ある一つの解釈の中には信仰告白がまさにあるんです。私たちは神様の前に罪人であるにもかかわらず、私たちが許されるのは、私たちのためにイエス様が十字架にかかってくださったことを信じますと、私たちがこの口でイエス様の愛を、救いを言葉で告白していくときに、まさにこれは口によるこの一つの言葉を伴う水の洗いというのは、バプテスマ、水の洗いという、そんな解釈をまあされているのもあります。これはいろいろと私たちは深いものがありますから、これですと私も言うことをあえてしませんけれども、しかし本当に神の御言葉が私たちを清めてくださる、つまり私たちがたとえごめんなさいと言えなくても、実は先ほど宇佐美姉妹が証ししてくださいましたね、あなたの敵を愛せよというイエス様の御言葉、そうです、それを愛せますかって子どもたちに聞いたときに、愛せませんって正直に答える、それは私たちの心とも重なるのではないでしょうか。大人になってもいろんな中でどうしてもあれだけは許せないというような心の中に私たちがそういうものを持っている、いや私は許されていないという痛みを抱えている、でも私たちキリスト者はそうです、その中でどんなに人から許されてなくても、どんなに私が許すことができない弱さを持っていても、神様どうか助けてください、神様に私たちが助けを求めていくときに、神の御言葉によって、いやイエス様のあの十字架の上で、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているかわからないのですと、イエス様が語ってくださったその言葉によって洗い清められています。私たちが言葉にするという人間の行為以上に、イエス様が私たちを許してくださっている、ここに私たちは神様から取り置かれた存在として、この教会がエクレシアとして神に呼び集められ、またコイノニアとして神のこの清い交わりの中に置かれている希望を私たちは持ち続けることができるのです。もしそれを信じることができなかったら、そうです、私たちがこの教会で他のこの世の中と同じように人を傷つけた、傷つけられたって言ったら、ああもうこの教会には来れない、この教会にはもう行かないという、そんな思いが先立ってくるのではないでしょうか。でもそうではなくて、それでも私たちは共にイエス様に許されている、イエス様の言葉で洗い清められている、 そのことを私たちが信じるときに、私たちはここにまた集まることが許されているのであります。今日最後のキーワードはもう一つ、行動の教会、行動という言葉であります。この使徒信条の中で行動の教会というのを、これギリシャ語で表すと、日本語に近いギリシャ語で表すと、私たちはカトリック教会ですと言ってるんですよ。びっくりされる方いらっしゃるかもしれません。行動というのは普遍的なとか、実はこの違いを乗り越えて一つという、カトリコスというギリシャ語から来ています。実は私たちはカトリック教会の信徒ですと実は言わなくちゃいけないんです。この使徒信条によるとです。それは私たちはキリストにあって一つとされていると信じるからです。どんなにこんなに違ってもです。歴史の中でカトリック、プロテスタントが500年前に分かれ、またさらにプロテスタントの中でもさらにさまざまな教派、教団があります。でもイエス様は先立って私たちに語っていてくださったのであります。それは私たちがどんなに違いがあっても一つであることを私たちに、先ほどのヨハネの15章のように、これらのことを話したのは、11節ですが聞いてください、これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。あの12人の弟子たちや、また120人以上のあの弟子たち、それからまた形作られていく、さらに増えていく初代教会の人たち、さまざまな教会が生み出されてバラバラになることをイエス様はもうすでに分かっておられました。あの使徒原稿録を見るともうそれがよく分かりますし、コリントの教会、さまざまな教会はもう聖書に書いてある時代からいろいろ内部で課題を持っていました。でもイエス様は、それでもあなた方は私によって一つなんだ、夫婦のように兄弟姉妹のように私たちは一つだよ、そうキリストは私たちに語りかけてくださっているのです。だから私たちは今目に見える教会は常盤台教会として、この建物や私たちは日本バプテスト連盟の教会に連なっています。でも目に見えない教会、カトリック教会を私たちは信じているんです。何か、それは私たちはこのバプテスト教会に連なり、今日来られているパク先生はまた違ったプロテスタントの教会の牧師としてのつながりを、その働きをしています。でも教会は違っても私たちはキリストにあって一つです。そしてまたいろんな違いがあっても、世界、言葉が違っていても、国籍やまたいろんな教理は違っていても、キリストにあって私たちは一つです。これを信じるのが行動の教会。私たちバプテスト教会はこの信条ではなく信仰告白をするということで、私はどちらかというと、いや信仰告白をするバプテスト教会でよかったということを今までバプテストの牧師として、このどちらかというと語ってきました。でも今日のこの箇所はもう一度私たちのバプテスト教会が心に留めたいんです。いや、私たちのこの常盤台教会も心に留めたいんです。常盤台教会だけが祝されていいんでしょうか。そうではありません。この地域にある、この北地区にあるバプテストの教会も、連盟の東京地方連合も、全国の教会も、いや教派教団を超えて私たちはキリストを信じる教会も、目に見えないキリストの体として私たちは一つとされているということを、私たちは信じますと告白できるでしょうか。皆さんどうでしょうか。アーメンでしょうか。アーメンと私たちが言えることをイエス様は願っておられました。この常盤台教会も一つでしょうか。 アーメン。いろんな違いがあっても私たちは一つです。なぜなら今は違っていてもキリストにあって一つとされて集められているからです。私たちは天にある希望、つまり今日の御言葉の中では私たちはこのシワもシミもその類もなくって書いてあります。私たち土地を取ったらどんどん増えていくんですよ。でも時間逆に流れてますよね。私たちはそれがなくなるんだというんです。それは私はここではなくなるんではなく、あってもそれを喜びとできるということです。私は来年結婚30周年になります。この結婚した時の写真がポロッとたまに出てきたら、うわー若かったなーと、もう感嘆の声をお互いにこう上げるんですね。やっぱりシミもシワもどんどん これからも増えていくでしょう。でもそれでも29年、お互いじゃなくて、いや家内が許してくれて本当に支えてくれて、いやもう本当に今ここに私は立つことが許されている。でも教会もそうです。兄弟姉妹の本当にいろんなことを私たちは互いに乗り越えて、本当にシミやシワやいろんなそういうものが、私たちはそれがマイナスではなく、いろんなことがあったね、でも一緒にこうして歩めるって素敵だね、感謝だねって、そう私たちは心から告白し、そして天の御国を目指して、今日ここにあるようにシミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるために、イエス様は私たちを一つにしてくださった、そう書いてあるんです。だからこそ私たちは今不完全でも、課題があっても、痛みを抱えていても恐れずに、互いに使え合い愛し合う喜びを共に体験してまいりたいと願っています。お祈りをいたします。父なる神様、このようにして私たちをこの教会に集めてくださったことをありがとうございます。あなたが私たちが互いに愛し合うことを信じ、互いに一つとなってキリストの体となって、私たちがこの世界に使い合うことを信じて私たちを集めてくださったことを心から感謝いたします。私たちの教会がここに建てられているその使命は愛し合うことであることを、今一度私たちは心に留めて感謝して、私たちの汚れやまた罪やまた不完全さに目を向けるのではなく、私たちがそれでもあなたに許されてここに集められている喜びを私たちはこれからも証ししていきたいと願っています。どうかこれからも私たちにあなたの御言葉を注いでください。あなたの清き聖霊を注いでください。そして共に今助けを必要としている教会に私たちがまた共に仕えていくことができますように、たくさんの方に仕えられてこの教会が今ここにあることを感謝を持って、私たちがこれからも忘れることがないように導いてください。この祈りを私たちの誠の救い主イエス様の御名によって御前に祈ります。アーメン。